오늘 말씀의 제목은
神の御言葉の題目は恥ずべき情欲に引き渡されるです。ローマ人への手紙1章26節から27節までです。こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。
神の御言
葉を宣言する牧師先生のために、またその御言葉を聞く私たちの心のために祈りましょう。
하나님아버지이시간에성령이귀하시는말씀을감독님께서대원하실터인데말씀의영감과능력이충만케하여주시고건강을허락하여주십사서지치지않게해주시고성령이교회하고자하는그말씀을증거하실때담대히증거하실수있도록역사인도하여주시옵소듣는우리의심령은겸손한심령되어지게하여주시고이말씀이내게하시는말씀을깨닫게하여주시옵소아멘으로화답하며주의말씀을겸손히받는우리모든성령이될수있도록역사하여주시옵소오직하나님의말씀이전파되는이시간에악한원수의생각으로방해받지않게하여주시고마음에근심이없게하여주시고오직하나님앞에설수있도록도와주셔서말씀에겸비된자들그말씀을사모하는우리모든성낙인될수있도록인도하여주시옵소서말씀이오직선포되는시간이오니하나님의뜻이이루어지길원합니다우리교회를향하여서원하시고바라시는그뜻이이루어질수있도록역사하시고인도하여주시옵소서주께서도와주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、尊い日、主の御言葉を聞きます。このしもべに神様、御言葉と力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、神の御心通りに述べ伝えることができるように助けてください。生徒たちが神様が与えてくださるすべてのものを受けることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。神は私たち人間に一番良いものを与えてくださいます。神様が持っておられるその永遠の命、永遠の幸せに私たちを導いてくださいます。神様は御怒りをくだされる方です。神が人間を刑罰される場合、それはある特定の行為そのものが悪いからではありません。神の秩序、神が創造されたその創造の秩序、その神のその秩序を逆らい、そこから離れたからです。人間は神のその創造の秩序から離れ、不義に、不道徳
に、
不道徳、不義をもってその神の秩序を妨げます。それゆえ人間は神の御怒りを免れられない存在です。人間はこうやって自分自身を滅ぼしているのです。人間自らが滅びへと向かう道を歩んでいることに気づかないまま、失敗へ、永遠の失敗へ向かっていこうとしています。神の御心は全ての人間を救い生かすことにあります。
이끌어주시는 길로 가도록
하나님과 인간이 진리요 知らせようと され 自分たちの考えだけで突き進んでいた道を止め、向きを変える機会を与えられます。神を信頼するように、神に頼るように、神様は人間を導いておられます。それにもかかわらず、人間はこのような神の意図を無視し、神の 人を理解しようとせず、自分の考え通りに行こうと行おうと、神を拒む性質を固く、固くなに持ち続けています。これが人、これこそが人類が抱えている深刻な問題です。ローマ人への手紙、ローマ書の御言葉は、このような人間の 罪性の現実をはっきりと暴き出しています。人間が、人間の堕落がどこまで進んでいるのか、その結果として神の怒りが避けられないことに焦点を当てた御言葉です。神の怒りを免れられない存在であることを明確に語っています。 人間は神の代わりに何かを非常物を拝み、近えようとします。神の代わりに何かを求め、それに近えようとする性質を持っています。それゆえ神は 人間をこのような人間をその望むままに引き渡されます。偶像に拝むものたち、そのままそう行うように引き渡されます。 神の代わりに非常物を拝み近えること、これすべて偶像崇拝です。ロマ書のこの御言葉は、本物の御言葉は、人間の霊的逮捕として現れる 実相、最終的にどのような姿として現れるかを示しています。その一つの比喩として、性的堕落という例を用いて語っているのです。人間の霊的堕落の結果、人間は自分の願うまま、 自分の欲望に従って、それを正当化しようとします。そのような人間を神はあえて止めようとはされず、彼らを自らを貶めていく情烈の中へ、恥ずべき情欲の中へ、そのまま引き渡されます。 恥ずべき情欲の中へ、そのまま引き渡されます。ローマ人の手紙1章26節から27節では、26節から27節において、同性愛という主題を一つの例として取り上げながら語っています。同性愛。 同性愛は人間の堕落、霊的堕落の最終的な表現です。道徳的な大敗の最終的な表現です。同性愛という主題を 取り上げながら、人間のその罪の深刻さを示しています。 ロマン人への手紙1章24節でも神は人の心のままに人間を引き渡されたと言われました。神が引き渡されることについて今日も語っています。恥ずべき情欲に引き渡される。人は自分が作ったものに非常物を創造者より非常物に仕えるため、神は彼らをその恥ずべき情欲に引き渡されたと語られました。こういうわけで、このように人間の心のままに行っていることによって、神はその恥ずべき情欲に引き渡されるのです。道徳的な罪は霊的な罪に根ざして必然的に現れるものであることを示します。霊的堕落と道徳的堕落、これは切り離せない関係です。霊的堕落は道徳的堕落と必然的な相関関係を持つことを明らかにします。ローマ人への手紙1章24節です。神は彼らをその心の欲望のままに引き穢れに引き渡されたと言われました。先週は心の欲望のままに穢れに引き渡されたと言いましたが、今週の本文を見てたら恥ずべき情欲に引き渡されたと言われました。神の引き渡されることは神が働かれる時の原則です。自然の用と不自然なもの、恥ずべき情欲について具体的な内容として、パウロはまず女性同性愛を挙げています。ここに女と書いてあります。ここに女と書いてありますが、これは原文のニュアンスを十分に伝えられていません。女、これは性の区別を強調するための、言葉です。人格的尊厳を含まない言葉です。自然のようと不自然なもの、自然、これは物の法と秩序を意味します。ここではっきり言っているのは、明確に言っているのは、同性愛、これは統治であることを明確に語っています。同性愛、これは神が与えたものでもなく自然的なものでもないとはっきり語っています。人間が自然の創造者を拒むと、必然的に自然の秩序も拒むことになります。霊的堕落してしまうと、 道徳的堕落行いをしてしまいます、行ってしまいます。本文の御言葉を見ると、女の堕落を先にまず語りました。ほとんどの文化圏で女性は性的堕落や同性愛に関わることを男性より控える傾向があります。それゆえ、女同士の同性愛は男同士の同性愛より衝撃的だと言っているのです。女性の場合を先に述べましたが、これは女性が同性愛に走ることは特に衝撃的で驚くべきことであるから先に語りました。パウロはまず異教徒の中で女性たちの堕落を指摘しています。その理由は、女性たちは道徳的衰退の影響を最も遅く受けるからです。したがって女性たちの堕落は全ての徳、道徳が失われたことを示す証拠となります。恥ずべき情欲と言いました。この恥ずべき情欲、これは堕落した人間の心から生じます。恥ずべき情欲、パウロは性的堕落の例として同性愛を語っているのです。同性愛、これは全ての欲望の中で最も大敗的で嫌悪感を引き起こすものです。神の真理から離れた者たち、神の真理から離れた人間は自分たちが思うその自由の中で淫らなものに関心を持ち、創造された秩序から逸脱するのです。彼らのこのような人本主義、人間の欲望を正当化しようとする思考、態度、これをもって生きようとします。しかしこれは結局人間性の破壊という結論、結果をもたらします。神が期待されていた尊厳を破壊する結果をもたらします。当時ギリシャ社会で同性愛の問題は公然と行われるほど深刻なものでした。想像できないほど本当に深刻なことでした。元より深刻だったのは男同士の同性愛でした。これが非常に広く行われていたからです。同性愛、これは同性愛、これは神の創造の秩序を、神の創造の秩序に反する重大な罪であり、神が聖なるものとされた結婚の関係を破壊するものです。
아이디어는 가족 남과
카미노 소조노 치주조 가족을 이루는 것입니다. 기소되기는 인간관계, 사회관계, 결혼관계, 그래요 파괴します. 동성애.
그렇게 하여 동성애는 성에 대한 그 창조의 질서, 성이라는 것이 주어졌을 때,
하나님의 창조의 질서에 반する 중대한 죄입니다.
비틀어서 다르게 나가는 것이죠. 그리고 본문에 뭐 쓰기를 여인 순리대로 여인 쓰기를 쓰기라는 이런 성적 행위를 말하고 있는 것입니다. 그때만 쓰는 단어.
로마제나 대감 26절에 書いてある 女와 시젠노요도 書いてありますが 시젠노요 これは 性行為に 対して 用いられていた語です.
어떤
性的 性関係 そのものを 意味します.
별 종교 집단이라도 동성애는 좋지 않게 봅니다.
異教社会であっても同性愛は正常なものではなく自然なものではないということをはっきりと知っています。
또 본문에 이와 같이 남자들도 이렇게 되는데 여기는 남자도
로마제나 대감 1章27節に同じように男もと書いてありますが、男ここの男という言葉もただの性の区別を強調する言葉で、ここには人格的尊厳を含まないです。オス、メスというとこのような感じです。ですから男。ロマ人の手紙1章26節27節に書いてある男女、これはただの性の区別を強調する言葉です。ですか、人格的尊厳を含まないんです。普通、女性と男性を示す普通のギリシア語はある程度の尊厳を含む言葉です。人格的尊厳を含みます。しかし本文の御言葉に書いてある男女、これはその人格的尊厳を含まない言葉として、ただの性の区別を強調する言葉です。同性愛に達した者たちにはそうした尊厳が適用されないと強調しているのです。
本
文の御言葉を見ると何と書いてありますか。男同士で情欲に燃えると書いてあります。燃え上がるほどにと書いてありますよね。これは文字通り燃え尽きたという意味です。情欲の激しさを強調する働きを持つ語です。同性愛者言葉では表現できないほど燃え立つ情欲の段階が存在するということです。情欲に燃えると書いてありますね。燃える。
성경이왜굳이이런걸언급했을까우리일반인들은잘모릅니다그일반그이성애자들동성애자들말고정상적인사람들은
普通の人たちはその意味を理解することはできません。
이동성애는모두가아닙니다만은
同性愛者たち、みんながこうなっているとは言えないんですけれども、同性愛者たち、 彼らには燃え立つ情欲の段階が存在するということです。聖書にもこれと関連した言葉があります。ソドム、ロットのソドムの事件、出来事。ロットの家にそのソドムのある人たちが押し入りました。ロットの家に押し入り、暴力的な事件を起こした者たちがありました、いました。ロットの家に身近いたちが訪れたとき、そのソドムにいた人たちがそのロットの家に押し入り、暴力的な事件を起こしました。自分たちの情欲をあまりにも激しく消耗し、燃やし尽くしていたため、自分たちの目が見えなくなっているという事実さえ彼らは眼中にありませんでした。そのような状況の中にあってさえ、その不道徳的な性的行為をどうしても行おうとしてなりふり構わず突進していました。ロットの家に入ろうとその戸口を探し回ったのです。ロットの家の中に入り、そうして彼らの極度に邪悪な情欲を満たすために彼らは狂ったように戸口を探し回ったのです。創世記19章11節です。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者もみんな目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに力果てた。このように彼らは邪悪な情欲を満たすために狂った人のように戸口を探し回っていました。ゾンビのように。彼らはあまりにも道徳的に盗作していたため、聖書において一般的にソドムという名は不道徳で不敬意を表す典型的な代名詞です。私はここで同性愛を批判する目的で語っているのではありません。同性愛を批判しようとする目的は持っていません。ただ聖書の御言葉が言及しているこの箇所が何を語っているのか、その意味は何なのかという、その焦点を当て、その意味を知るために語っている、今メッセージを伝えているのです。ローマ人への手紙1章27節です。男同士で情欲に燃える、信頼できるある人たち、専門家たちの話を聞くと、同性愛たちが行うその性的堕落の行為は暴力性を持っていると語っています。もちろん全ての同性愛者たちはこのように暴力性を持っているとは言えないです。しかしこの同性愛者たちが持っている その情欲に満たされて行う
북미나유럽에있는그법의학
その性質上は複数非常に強烈で爆発的です。です、同性愛者たちと関連した出来事を見た専門家は、その同性愛者たちが持っているその暴力性について
はっ
きり語っています。同性愛関係における嫉妬や怒りの爆発は、一般的な男女の関係で生じる嫉妬をはるかに超えて非常に強烈で爆発的だと言っています。このような協力的な証し証拠があるにもかかわらず、多くの人たちは同性愛が異常であるとか社会に害を与えるという科学的証拠はないと主張します。またある人たちは同性愛者を異性愛者に変えようとする主張や試みは正当ではなく倫理的に疑問があるとさえ主張します。
さらに
同性愛者を牧師として安守し、またその同性愛者たちのための特別な会誌を設立することさえあります。もし自分の家族の中で同性愛者がいれば、自分の家族が同性愛者だからその人を助けようと、それで正常なものとして受け入れるように圧力をかけることもあります。しかし同性愛者たち、彼らが罪の中にあることを気づいて悔い改めないと、彼らを憐れんではいけません。新約旧約いずれにおいても聖書は同性愛を最も強い口調で非難しています。旧約の下では同性愛は死にあたる刑罰を受けるべき罪でした。その誤った行為に対して備えられた刑罰があります。本物の御言葉ローマ人の手紙1章27節です。こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。その誤った行為を行う者たちに与えられる報いがあると書いてあります。その報いが具体的に何であるかは確定できませんが、推測することはできますよね。性病のような身体的な刑罰である可能性もあります。聖書ははっきり宣言しています。同性愛者でも許しを受けて清められることはできます。 しかし、悔い改めない同性愛者は天国に入ることはできないのです。ですから、同性愛者でもであっても、その人が悔い改めるか、悔い改めないか、これが重要です。ある特定の罪が他の罪よりもっと大きいかどうか、これは別問題です。同性愛であれ、また他のどんな罪であれ、悔い改めないことは重大な問題です。悔い改めない人は、悔い改めない同性愛者、また悔い改めない全てのものは、重大な問題と思っています。悔い改めないもの、その人が同性愛者であれ、他の罪を犯している人であれ、それとは関係なく悔い改めないと、その人はもう許しも受けないし、天国に入ることはできないと聖書ははっきり語っています。第一コリント6章9節からです。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不意向な者、偶像を礼拝する者、カニをする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。아나타가타노나카노아르히토타치와이제와소노요나모노데시타시카시슈예수키리스노미나토와타시타치노카미노미타마니요테아나타가타와아라와레세이나르모노토사레기토미토메라레타노데스오토모토코노요니汚れたものでしたけれども、私たちはイエス・キリストによって現れ、また聖なるものとされたのです。悔い改めて許しを受けなければならないです。同性愛者たちも悔い改めて許しを受けなければならないです。カラテア人の手紙5章19節からです。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不淫行、穢れ、好色。性的堕落を指しますね。偶像礼拝、魔女中。敵意、争い、
曽
根み、憤り、同派心、分裂、分派、
妬
み、メイテイ、유교
이거는하나님의진리를바꾸는걸말하는거죠투기와술
소이따루이노무노데스
강탕함과또고와같은것들이라
마이니모아라가지메있다요니와타시와이마모아나타가타니아라가지메있대오키마스こんなことを知っている者たちが神の国を相続することはありません。에베소지나테가미고쇼 賛成地からです。あなた方の間では正当にふさわしく、不隠行もどんな汚れも、また貪りも口にすることさえいけません。また淫らなことや愚かな話や軽貧な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不隠行なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。第一テモで一章九節からです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい植物、父や母を殺す者、人を殺す者、不隠行な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証する者などの、偽証する者などのため、またその他、厳正な教えに背くことのためにあるのです。유다의手紙一章七節です。またソドムゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。特定の罪を指しているのはわけではありません。全ての罪、全ての罪が悔い改めないと、みんなその報いが与えられると語っています。全ての人は罪の中に生まれ、様々な成功や罪への誘惑を持っています。しかし誰も同性愛者として生まれるものはいません。まるで盗人や殺人者として生まれないのと同様です。私がこのように生まれたのに、生まれたから仕方がないと、このように象徴しながら正当化してはいけません。しかし神の中ではそれは許されないんです。創造、創造の秩序を持って作られた主、主は罪を犯しているもの、悔い改めない者たちにして、そのような人たちを許してくださることはできない方です。悔い改めない不道徳な者になること、すべての不敬虔な者、同性愛者たち、これらは自分たちの自分の選択によるものです。同性愛を正当化しようとする試みは、いずれも虚しく邪悪なことです。特に教会の指導者たちが 聖書の根拠を用いて同性愛を正当化しようとする試みはなおさら虚しく極めて邪悪なことです。神は同性愛をあまりにも憎まれるゆえに決断されました。女と女が男が男と行うその恥ずべき行為にはその不義に応じた報いを身に受けると宣言されました。同性愛に与えられる恥ずべき行為に与えられる報い、それが具体的に何であろうか、それは私たちは知りません。しかし同性愛の恐ろしい肉体的結果は神の気なる裁きの明らかな証拠です、証です。私がここで深く論じるテーマではありません。しかし私たちもこれについてはっきりしておくべきです。私たちは自分がどこに立てるか、これをはっきりしておくべきです。ある行為そのものを他の行為と区別して善悪を批判することではありません。神に逆らい、神を拒み、神の真理を拒む、その代わりに非常物に拝み、非常物を拝み、非常物に仕えること、これは自分自身を自らが滅びに向かうことであることを気づかなければならないです。私たちは神の真理に従わなければならない存在です。私たちは神のその助けを求めなければならない存在です。また私たちを生かしてくださる神に全てを委ねるほかない存在です。信じるものであれ信じないものであれ、いつでもサタンの誘惑にさらされる可能性があります。また世の合理化の動きに達し妥協して神の真理を捨て神を離れる行いに巻き込まれないように常に注意しなければならないです。いつの間にか神の創造の秩序を無視する行為をしているかもしれません。ですから常に注意しなければならないです。これは神が一時的に私たちを引き渡されることがあっても、それが永遠の引き渡しにならないように心に留めるべきだということを思い起こさせる御言葉です。神は啓示を通してご自身を明らかにされました。神の創造の秩序、それを自分の思い、人間の思いままにそれを無視したり、それを拒むこと、このような行い、このような態度、このような心を持ってはいけません。もしこんな過ち、こんな誤りを行った人は悔い改めてください。 悔い改めなければならないです。私たちを真理を持って導いてくださる神に従い、また望みと喜びを持って神に従う皆さんになりましょう。神様が与えてくださる恵みに満たされること、満たされるものになると思います。神の啓示に従って、神の真理に従って生きる私たちを生かしてくださる神、神の秩序に従うことができるように、イエスの御名によって祝福します。ハレルヤ。今ここで話そうとするのは、特定罪が本当に重い罪であり、それを話したいと思いません。どんな罪であれ、神の前に悔い改めて神の許しを受けるようにしなければならないということです。周りでそのように罪を犯している人がいてたら、その人のために神に祈ってください。一緒に祈りましょう。創造者である神様、神様が作られた全ての法と秩序は完全です。神の法に従い、神の秩序に従い、神様が知らせてくださったその啓示に従います。神様を捨てずに拒まずに、神に従う者になるように助けてくださいと祈りましょう。주시옵소서다시합심하여기도하겠습니다.